ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。6月は1978年に田口八重子さんと田中実さん、そして1980年に原忠明さんが拉致された月です。これらの方々をはじめとして、まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月11日午前、安倍総理大臣は江元裕駐日中国大使の着任挨拶を受けました。安倍総理から江大使の着任を歓迎した上で、今月の G20 大阪サミットの際に習近平国家主席を日本にお迎えすることを楽しみにしている、共に日中新時代を切り開いていきたい、また G20 の成功に向けて協力していきたい旨述べました。江大使から新任大使として光栄であると同時に責任の重さを感じている、日本の各界の支援を得ながらしっかりと役割を果たしていきたい、安倍総理のご指導ご支援を賜りたい旨述べました。双方は日中関係のほか北朝鮮情勢についても意見交換を行いました。また同日午後、菅官房長官も江大使の着任挨拶を受けました。菅官房長官から江大使の着任を歓迎した上で、今月の G20 大阪サミットの際の習近平国家主席の訪日を日本政府として極めて重視している旨述べ、江大使の貢献に期待する旨述べました。江大使から G20 大阪サミットの成功に向け中国政府として協力する、自分としても協力していきたい旨述べました。双方は日中関係のほか北朝鮮情勢についても意見交換を行い、北朝鮮情勢に関して日中間で意思疎通を一層強化していくことを改めて確認しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に新コーナー、ふるさとの消化コーナーです。皆さんにとって懐かしい祖国日本の消化を時間の許す限りお聞きいただく新しいコーナーです。 お楽しみいただけましたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、伊藤咲子でひまわり娘をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。伊藤咲子でひまわり娘をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は5月3日、アメリカの首都ワシントン DC のハドソン研究所で行われた、ハドソン研究所、日本政府及び北朝鮮人権委員会共催の拉致問題に関するセミナーにおける拉致被害者ご家族の横田拓也さん及び飯塚耕一郎さんのスピーチをお届けします。まずは横田拓也さんのスピーチです。それではお聞きください。
皆様こんにちは。私は北朝鮮の工作員たちによって拉致された横田めぐみの弟の横田拓也と申します。本日はモデレーターのニック・エバースタット様の力添えに対してまず最初にお礼申し上げます。横田めぐみは1977年11月に新潟市にある中学校からの下校途中にわずか13歳の若さで暴力的に家族から引き離され、日本の地から北朝鮮に拉致されました。何の罪もない民間の少女が経験した恐怖はいかなるものであったかと思うと心が張り裂けそうです。脱北した北朝鮮の元工作員たちの話によれば、横田めぐみは北朝鮮の工作船の船底に閉じ込められ、お母さん助けてと何度も泣き叫んでいたといいます。鍵のかかった部屋の中から必死にドアを叩き、爪をかきむしっていたため、姉の指先が血だらけであったと言います。横田めぐみが拉致されてから41年が経過します。もしこの事件が姉の身に起きていなければ、様々な自己実現を叶え、そして希望ある人生を続けていたことでしょう。姉は小さい頃から読書が好きで、そして動物や植物、そして音楽や美術など多くのことに興味を持ち、その頃からたくさんの将来の夢を描いていたはずです。高校大学に入学し、自分の自己実現を叶えるために就職をして、世の中に貢献することを選び、そして恋愛や結婚、そして子供や家庭を持つことを夢見ていたはずです。それが一瞬にして北朝鮮独裁者の指示により、工作員たちの暴力的な拉致により踏みにじられ、今も拘束されたまま過酷な人生を強いられています。拉致事件というのは言うまでもなく重大な人権侵害問題です。同時に北朝鮮による拉致事件は主権侵害や領海侵犯をも含む犯罪行為であることを忘れてはなりません。この意味から北朝鮮を利する立場にある国家や個人は非難されなければなりません。私たち拉致被害者家族が何度も国際社会に訴えかけたことも奏功し、多くの国が北朝鮮の暴力性や平気で嘘をつく国家であることを知りました。北朝鮮は3つの罪を犯していると私は考えます。一つは罪のない民間の13歳の少女を主権侵害と領海侵犯をした上で拉致した罪。二つ目は拉致した事実を隠蔽するために死亡診断書を作成し、そして横田めぐみのケースでは幕引きを図るために他人の遺骨を持ち出しさらなる苦しみと悲しみを待っている被害者家族たちに突きつけることを躊躇なく行ったこと。三つ目は横田めぐみをはじめとする拉致被害者本人を外交交渉の材料にし、なおも人質外交を堂々と続けていることです。これらの独裁者たちの勝手な行いにより、横田めぐみをはじめとする多くの拉致被害者たちは想像を絶する過酷な時間を過ごさなくてはなりません。この人権侵害問題は日本人拉致被害者だけにとどまりません。本日のセミナーには米国のマイケル・スノーダンさんと シンディ・ワンブヤさんが出席されています。そして被害国は韓国、レバノン、タイ、そしてルーマニアなどの複数の国にまたがる広範かつ深刻な問題であることを忘れてはなりません。シンディさんの大切なご職である夫ワンブヤさんは北朝鮮当局による暴力を受け、米国に戻った直後に不幸にして他界されました。北朝鮮当局がどれほどひどい暴力行為をしたかは明らかです。このような人権侵害問題を絶対に忘れてはなりません。私たち拉致被害者家族が初めてシンディさんと米国でお会いした際に、シンディさんはこう言いました。黙っていてはいけない、立ち向かなくてはならないと全身の勇気を振り絞った叫び、そして私たちに勇気を与えてくださいました。私たち拉致被害者家族はワームビア家の悲しみを共有していますし、スネドン家の苦しみを共有しています。私はワームビア家ご一家からオットーと刻まれたバッジをいただきました。私は今そのバッジをこの手に握りしめて必死に訴えています。私の声であり、横田めぐみの声であり、オットー君の声なき声です。ここにいる私たち全員がどこか遠い知らないところで起きていることであるというふうに思わず、現在進行形の人権侵害が我がことの問題として起きているということをしっかり理解し、その上で何をしなければならないのかということを心に誓うべきです。北朝鮮が米国を相手に首脳会談を2回実施しました。1回目のシンガポールの会談時に、金正恩委員長はシンガポールの高級ホテルの屋上から輝く夜景を見ていました。彼は何を思っていたでしょうか。綺麗な夜景だとは考えなかったでしょう。なぜ自分の国である北朝鮮は暗黒世界のままなのだろうかと思ったことだと思います。2500万人の国民の自由と人権を恐怖と暴力で圧殺し、核開発をはじめとする軍事費に膨大なお金を投じ続けています。この瞬間にも明日の命をつなぐどころが、今日の命をつなぐためにどうしたらよいかを悩み苦しんでいる北朝鮮国民がいることも忘れてはなりません。北朝鮮当局が非核化を約束し、諸外国と真摯に向き合い、とりわけ日本をはじめとする拉致された国家に対して謝罪をするとともに、全拉致被害者を即時一括帰国さえすれば、北朝鮮は明るい未来を描くことができますし、金正恩委員長の体制の保障も担保できるでしょうし、そして親子三代で口にしていた肉の入ったスープを飲ませる約束を北朝鮮国民に叶えてあげることもできるはずです。米朝の首脳会談は決裂しました。私たちが知る範囲では北朝鮮は非核化の意思はないということです。今のままでは国連や米国、日本、ヨーロッパ諸国の経済制裁や背取りの監視により、北朝鮮は過去に例がないほど経済的にも政治的にも苦しい立場に追い込まれます。仮に近い将来に3回目の米朝首脳会談が開催されるとしても、完全かつ不可逆的な非核化が約束されない限り、北朝鮮にとって明るい未来を描くことはできないでしょう。もし北朝鮮が米国に歩み寄ったとしても、非核化と引き換えの北朝鮮への経済支援は米国が負担することではなく、その多くが日本が背負うことになると思います。しかしながら日本の立場は一貫しており、全拉致被害者の即時一括帰国が果たされない限り、経済支援をすることはありません。部分的な解決や段階的な解決では納得しません。拉致被害者たちを帰国させず、双方の国に事件究明のためと称する連絡事務所の設置や調査委員会の立ち上げという聞こえの良い隠蔽工作には絶対反対する立場を私たちは貫きます。北朝鮮当局は過去から現在に至るまで拉致した被害者たちを24時間厳重管理し、どこで誰が何をしているかを把握しています。それを死亡を前提とするかの立場に立ち、一から調査しましょう。調査をすれば何かわかるかもしれませんというような騙しの手口には乗りません。これ以上私たち拉致被害者、そして拉致被害者家族を愚弄するのであれば、より強圧的な制裁が課され、後戻りできないほどの歴史に汚点を刻むことになるでしょう。私の個人の立場では、大切な姉を拉致した北朝鮮を許すことは絶対にできません。しかし私たちは金王朝をですね、打倒し、レジムチェンジをさせるための政治活動をしているわけではありません。単純に拉致した全拉致被害者を返せと主張しているだけです。金正恩委員長の勇気ある英断に期待します。私の父は昨年4月から体調を壊し、入院を強いられています。救出の活動に先頭に立っていた頃とは違う、驚くほど弱っています。年齢は86歳です。長引けば長引くほど両親と横田めぐみが会えなくなるリスクが高まります。本当に時間がありません。どうか世界が一致団結して北朝鮮に圧力で追い込み、拉致事件の解決、ひいては人権問題の解決と非核化が進むように手を取り合おうではありませんか。 皆様のお力添えと勇気ある行動に期待します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
次に飯塚耕一郎さんのスピーチです。それではお聞きください。
本日はこのセミナーにお集まりいただき誠にありがとうございます。私は日本から来た飯塚耕一郎と申します。私の母は私が1歳の時である41年前に北朝鮮に工作員に拉致をされ、北朝鮮に連れ去られ、それ以降日本に帰られずにいます。そのため私に母の記憶がありません。母と会話した記憶がありません。母に触れた記憶もありません。母の名前は田口八重子と言います。拉致当時22歳だった彼女は働きながら1歳だった私と3歳の姉を育てていました。そんな時彼女は工作員、北朝鮮の工作員によって突然拉致をされたのです。そして今なおその状態は続いています。2002年9月に北朝鮮と日本のとの間で首脳会談が開催され、北朝鮮は母を拉致したことを初めて認め交通事故で死亡したと説明しました。その一報を聞いた私は一度も見たことのない母に永遠に会えなくなってしまったのかとひどく落ち込みました。その時の気持ちは言葉ではうまく言い表せません。ただ止めどなく涙が溢れてきたことを覚えています。しかし事実は違いました。田口八重子死亡の情報は根拠のないものでした。当時北朝鮮が示した死亡診断書とされる資料は捏造されたものでしたし、交通事故の報告書という資料に田口八重子の名前はありませんでした。北朝鮮による安否説明には多くの矛盾や誤りがあるのです。それは日本政府の調査でも明らかになっていることです。私は北朝鮮が根拠のない架空のストーリーを作り上げ、母を死亡したことにし、その存在を隠蔽しようとしたと考えています。彼女は今も北朝鮮で生きています。彼女は今も北朝鮮で救出されることを待っています。私の家族のような日本人が北朝鮮に拉致をされたケースは日本政府が認定しているだけで17人に上ります。このうち5人は帰国を果たしましたが、まだ12人が帰国できていません。これ以外にも北朝鮮に拉致をされた可能性がある日本人は数百人に上るとされています。北朝鮮は未帰還者12人について8人死亡、4人未入国と説明していますが、いずれの説明にも不自然な点や矛盾点が多くあり、死亡を裏付けるものは何もありません。例えば北朝鮮は2004年横田めぐみさんの遺骨だとするものを出してきましたが、日本の政府により鑑定の結果、本人のものではない別人の DNA が検出され、遺骨はめぐみさんのものでないことが明らかになっています。さらに、北朝鮮による拉致事件は日本だけにはとどまりません。帰国した日本人拉致被害者などの証言から、日本以外にも韓国、タイ、ルーマニアなどの国民が北朝鮮に拉致をされた可能性があるとされています。また2014年2月に公表された COI 報告書では、マレーシア、シンガポール、フランス、イタリア、オランダ、中国といった諸国にも拉致被害者が存在するとされており、北朝鮮による拉致問題は国際社会全体の人権問題なのです。これまで2018年6月、2019年2月と2回の米朝首脳会談が開催されました。この会談においてトランプ大統領はキム・ジョンウン委員長に直接拉致問題の解決を促しました。これは北朝鮮が日本人を拉致を認めた2002年9月の日朝首脳会談以降、北朝鮮の首脳自身が拉致問題を再考するきっかけの一つになったと思われます。今こそキム・ジョンウン委員長および北朝鮮は全拉致被害者の即時一括帰国の決断を行い、過去のしがらみから脱却し、新たな未来へと進むべきだと考えております。我々被害者家族は、全被害者の即時一括が実現できるのであれば、帰ってきた拉致被害者から秘密を聞き出すことや、日朝国交正常化に反対する意思はありません。強調しますが、我々家族は拉致被害者との静かな日常生活を送ることのみ、ただただ絶望しています。北朝鮮は過去、核実験やミサイル発射検証など、平和への脅威を行ってきました。 これに対し米国はこの脅威をなくすため米朝首脳会談を行い、2月でのハノイでの会談でも分かります通り、一切の妥協なく鋭意努力を続けています。これと同様に我々被害者家族及び日本政府は一切の妥協なく全拉致被害者の即時一括帰国に向けて鋭意を努力しております。北朝鮮は一方的かつ都合の良い報告書の受領や一部の被害者のみを帰国させるような安易な解決を図るために画策を行ってきております。しかしこれに応じるような愚鈍な考えは日本は持ち合わせておりません。日本人拉致被害者の発生からすでに30年40年の月日が経っています。被害者の家族の中には被害者との再会を果たせぬままこの世を去った親や兄弟もいます。これほどの悲劇はありません。失われた時間は戻ってきませんが、帰りを待ち続けている家族も高齢化しています。拉致問題はこれ以上時間をかけていい問題ではありません。最後にトランプ大統領及びアメリカ政府におかれましては、過去2度の米朝首脳会談での拉致問題の解決の提起など拉致問題に対して多大なるご理解とご協力をいただき感謝の念に堪えません。被害者の帰国、つまり再会の時まで引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。
今週は5月3日にアメリカのワシントン DC で開かれた拉致問題に関するセミナーでの拉致被害者ご家族である横田拓也さんおよび飯塚耕一郎さんのスピーチをお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。ご家族の皆様は皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。